FM 大阪ラブフラップウェンズデイ、赤松由美がお送りしています。このコーナーは星について宇宙について科学についてリスナーの皆さんにもっと身近に感じてもらおうと大阪市立科学館の方をお招きし楽しく学んでいこうと思います。それでは本日のゲストをご登場いただきましょう。大阪市立科学館の学芸員渡辺義也さんにお越しいただきました。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
渡辺さんはね、このコーナーの記念すべき第1回目のゲストとして来ていただきましたが、はい、その時は太陽系の広さとか、ね、壮大な宇宙をいろいろ教えていただいて、はい、本当にね興味深いお話いっぱいあったんですが、現在大阪市立科学館のプラネタリウムでは番組ボイジャー系脱出、こちらが展開されて、
はい、あのボイジャー太陽系脱出でございますけれども、はい、
ボイジャー太陽系脱出で
脱出でございますけど、おかげさまで好評を得ておりまして、初回でもご紹介したんですけれどもね、うん、あのボイジャーというあの太陽系の外側に出た、まあ、唯一の探査機についての物語でございます、はい、まあ、ぜひ見ていただければと思っております。
はい、ぜひぜひまだ引き続き番組はやっております。
はい、2月の末までやってます。
はい、さあそれではサイエンスフラップ、毎週テーマを決めてお送りしているんですが、早速今週のテーマ発表してください。
はい、今回はですね、星空がとっても綺麗ですので、星空を見るコツということでご紹介をしていこうと思います。
はい、冬の星空の見どころ、見方などについてお伺いしていきたいと思います。昨日ね、私江別さん行って夜はちょっと空を見上げたりしてたんですが、はい、まあ明るい中っていうのもありまして、まあ、一番綺麗に見えたのがお月様でした。はいはい、月がね、まあ、満月ではないんですがちょっと欠けてましたが、すごい力強く昨日の大阪の空の月も光っておりました。冬はねちょっと星空がすごい綺麗に見えるイメージもあるんですけど、
そうですね、
やっぱり冬は空気が澄んでいるんですかね。
まあそれもまああるんですが、もともと明るい星が冬はたくさん見られるんですね。
そうなんですね。はい、
あの星ってこうまんべんなくあるように思うんですけど、はい、明るい星がたくさんある空とそうでないところがあって、それがこうぐるぐるぐるぐるね、地球の巡りとともに、はい、こっちが見える、あっちが見えるって変わっていきます。うん、で冬はちょうどいいところが、まあ、見えるということで、すごく賑やかな空になってます。
なるほどね、輝きの強い星が多く見られるのが冬と。
その通りです、
いうことなんですね。ぜひぜひこの機会に空を見上げていただきたいと思いますけれども、そのうちナンバーワンに輝いているのがシリウス。
そうですね、はい、あのシリウスって言葉が一番って意味で使われることもあるぐらいなんですけれども、あの焼き焦がすものという意味がある、なかなか素敵な星ですけど、本当にキラキラ綺麗なんですね。
焼き焦がす、
はい、
はあ、
じりじりと焼くというですね、そんなイメージです。
空の星の名前って一つ一つ決まっていたりとかして。
そうですね、去年まで実は決まってなかったんですが、正式には、
はい、
まあ歴史的に何千年も前から使われているシリウスという名前ですので、うん、まあ、これは正式なものということで、もう世界中で共通で使うということに決まってます。
すごいな、もう改めてこういうことを聞くと、世界って空でつながってんねんなと思いますよね。
その通りですね、
本当にそうですよね。はい、あと冬の空ではぜひ見つけてほしいものがあるという。
実はですね、これ冬ということではなくて、はい、今年の冬は、うん、実はあのもう一個ですね、この冬の星みんなすごいんですけど、それを超えるのがですね見えてるんですね。
何
それは金星が見えてるんです。
金星、はい、なんか以前にもお話ししてくれましたよね。
そうですね、あの年末の時にもご紹介したと思うんですけれども、あの夕方の空に何や明るい星があるなって気がつかれませんでしたかね。
きっと気がついた方もいると思います。
はい、で、あのすごく明るい星が西の空高いところに見えてるんですけれども、これが金星で、宵の明星という言い方もいたしますね。まあ、英語ではヴィーナスで美の女神ですけれども、まあ、金の星でも美の女神でもどちらでもぴったりのようなすごく明るい星ですね。で、あの金星はですね、もう結構ね、この間もバス停で隣になった方がね、あれなんやろ、飛行機かなとかおっしゃったんで、いやいや、あれ星ですよと思わず解説しちゃいました。
そうなんですね
というぐらい、あのちょっと普通の星と違うぐらい明るく見えますね。
だって空まだ明るい時間ですよね。
そうです、夕方のもう日が沈んでですね、まだあたりが明るいなという時にもう見え始めます。
すごい、
はい、これただ今年はよく見えるんです。今年の今は見えるんですけど、うん、今ちょうど科学館のですね出してる月刊宇宙という冊子を、はい、持ちてるって、この金星の見え方もご紹介しているんですが、
はい、これですね、
はい、 この宇宙というのは科学館のホームページからでもご覧になれますのでですね、うん、ぜひチェックしていただければと思うんですが、金星がよく見えるのは1月と2月で、3月に入るとキューッと見えにくくなる、というのは太陽との位置関係でお日さんが沈むとすぐに沈むようにこういうふうにだんだん太陽に近づいてくるんですね、
はいはいはい、
これが3月です。じゃあ来年はそうなのって、全然違うんですね。これ非常に周期が気まぐれで、だいたい5年ごとぐらいに同じようなパターンになるんですけども、来年はもう全然見えませんので、
じゃあ今回というか、はい、今期を逃すとしばらく会えない、
しばらく夕方の空には見えません。
うわ、
もうちょっとすると今度朝の空に見えるようになるんですけども、
なかなか朝起きるって難しいですから ね、星が見える時間にね、
相当早起きをしないとという感じになるんですけど、今は本当に見えやすいので、ぜひこのチャンスを逃さないで、1月から2月にかけてよく見えてます、夕方の空。
忘れんように見てみようと、
はい、ぜひお願いします。
さあ冬のね、星空の見方のポイントなんですけれども、はい、今日は双眼鏡もお持ちいただきました。
はい、そうなんですね。双眼鏡も使ってもいいんですけど、まあ、はい、先に普通に目で見る時のポイントですけど、はいはい、明るい星が多いですよって言いましたけど、うん、色に注目していただきたいですね。
色、
はい、星の色って何色やって言われると、って感じでしょ。
金色、
うん、
かな
かなみたいな、
白っぽい
かな、
うん、
実はほとんどの星は白っぽくしか見えません、
はい、
なんですけど明るい星、うん、まあ一等星と言ってますけど、はい、そういう星は色があるとちゃんとわかるんですね。で、例えば今の時期だと赤っぽい星が、赤い星が見えてます。オレンジか赤か。で、先ほどご紹介した宇宙という雑誌の方にもですね、はい、色づきでもって星の地図、星図があるんですけれども、はい、そこにも特に明るい星だけ色づけてありますけれどもね、ここで言うとベテルギウスっていう名前の星とか、はい、アルデバランって星、
そうですね、
これが赤っぽい色をしています。なかなかね、赤い星ってたくさんないので、
はい、
冬はそれを2つまとめて見られます。
肉眼で見て赤いって
分かります、分かります。できればね、さらに双眼鏡があると、うん、明るい星だけじゃなくてもうちょっと暗い星の色も分かるようになってくるんです。
すごい。
で、今日お持ちしたのはなんかえらいごっつい双眼鏡持ってきてね、はいはいはい、赤松さんの前にもあるんですけど、
すごいごっつい、高そう、
だいたいこれで2万円ぐらいしますけど、
やっぱそれぐらいしますよね。
なんですけどライブとかですね、うん、スポーツ観戦で双眼鏡を使うってことどうでしょう。周りの人でいるんじゃないですか。
まあそうですね、ライブ会場ではよくお見受けします ね、
京セラドームなんかでもね、置いてたりしますよね、はい、売ってたり、
はい、そうですね、
あれでいいんです。
あ、
8倍とか10倍ぐらいの双眼鏡をアイドルに向けるだけでなくて、うん、ぜひ星に見てください。
はあ、空のスターも見てくれと。
そういうことですね。
手のひらサイズの双眼鏡でいいわけですか。
いいです。で、あんまりちっちゃいね、双眼鏡だとダメな場合あるんですけども、はい、それなりの数千円ぐらいの双眼鏡だったら、うん、まあ、大概大丈夫ですので、星の数も増えます。
はあ、見える数が、
見える数増えます。双眼鏡って目玉大きいでしょ、
はい、
その分ガッと光を集めてくれる。
すごい。
で、色もよく分かるようになりますので、同じ赤い星でも、うん、双眼鏡で見ると非常にこの赤みが強くよく見えるようになります、
はい、なんかこう空を見上げようと思った時に準備しておいた方がいいことっていうのはあるんですか。
一番大切なのはぼーっとしてると危ないので、はあ、安全第一ですね、
はいはい、
周りに車が来ないとかねそんなことです。それから、はい、光を見ないってことを僕らよく言います、
はあ、
その辺に街灯があって、その街灯を直撃してしまうようなところだと星の光が見えにくいので、街灯のところだけこう手で持ってですね、ちょっと隠してあげる。それで全然違います。手で街灯の直撃をちょっと避けてあげる、それだけで違いますね。
ベストな状態は、まあ、直前も光を見ないということで、うん、暗いところにしばらく追って暗いところから空を見上げるというのがベスト、はい、
それがベストですけど、はい、なかなか都会でそういう条件って作れないの で、
ね、
まあ、せめて直撃しないようにするとか、まあ、スマホとか見ながらとかちょっとしんどいので、はい、そういうのやめるということですね、はい、それでだいぶ違います。で、あと道具としてもし双眼鏡があるのでしたら、はい、小さいものでも結構ですから、ぜひお試しください。
はい、ぜひぜひね、皆様気軽に、今日もまあまあ今日は雨降らなさそうなんで、夜はね、ところによっては綺麗に星見られるんじゃないかと思います。そして星の観察会もある。
はい、そうですね、科学館では、まあ、双眼鏡や、まあ、大概は望遠鏡を使ってですね、うん、お月さんのクレーターであるとか、はい、さっきの金星についても形が分かったりしますので、はい、そういったものを見てもらう観察会やってます。今度2月4日にやりますので、はい、 で申し込み制になってまして1月の24日締め切り、
はい、
で、科学館のホームページなど見ていただいてですね、あのややこしいんですけど往復はがきで申し込んでいただくことになってます。
ほうほうほう。
で入場は無料なんですけど、はい、定員が決まってますので必ず申し込んでください、
はい、
あのぜひあの皆さんと一緒にですね星を楽しみたいと思いますので、
うん、はい、ありがとうございます。ぜひねこの渡辺さんのプラネタリウムのガイドを楽しんでいただきたいと思いますが、今年天文ファンが注目している大きなトピックっていうのはあるんでしょうか。
ちょっとねマニアックなんですけれど、はい、アメリカで、うん、残念ながら日本で見られないんですがアメリカで皆既日食が今年はあるんですね。でアメリカ合衆国の東海岸から西海岸までだいたい幅100キロ余りの範囲でズバーッとですね、
はい、
延々と見える場所があるんです。でこの皆既日食というのは日食病という言葉があるぐらいで、はい、見た人はもう一回見たくなる素晴らしいあのこの世の光景なので、おそらく日本からも天文ファンが数万人の単位でそのためだけに3分間ぐらいのショーなんですけど、そのためだけに行きます。
そうなの。
でアメリカの国内でもですね、見えるところと見えないところがスパッと分かれてしまって、はい、ほとんどの地域で見えないんですけど、まあ北か南かに移動すれば見えますから、飛行機車ありとあらゆる方法で多分その時期にですねこう集まってくると思いますね。
はアメリカでは8月21日に皆既日食が起こるということで、はい、
そうなんです。これね合衆国の本当に東から西までで起こりますので、
うん、
もうあのアメリカでは大フィーバーになりつつありますね。
いいですね。もしかしたら、はい、今年8月、まあ、夏あたりはアメリカはパワーに満ち溢れるかもしれないですね、
はい、
さあありがとうございました。改めてのご紹介となります。大阪市立科学館のプラネタリウムではどの番組でもその日の星空の見どころを生解説でご紹介しています。星空は同じようで毎日少しずつ変わっています。その日限りの天文イベントもご紹介することがあります。プラネタリウムは本物の星空の玄関口です。皆さんぜひお越しください。ロマンチックなキャッチコピーですね。
ありがとうございます。
渡辺さんがもしかしたら、
あ、そうですね、考え
させていただきました。やっぱりさすがさあそれではお別れの時間となりました。最後にリスナーの皆様へ渡辺さんから一言メッセージお願いいたします。
あの星はですねいつでも見られますから、うん、あのちょっと空が晴れてるなと思ったら首の角度を10度20度ちょっと上の方上げてみてください。特に冬は気軽に楽しめますのでお楽しみいただければと思います。
ありがとうございます。大阪市立科学館の学芸員渡辺芳也さんにお越しいただきました。今年もよろしくお願いいたします、
はい、
ありがとうございました。